ゆめきとみな 100%
イエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエ
ーイイエーイ
イエーイイエーイイエーイイエーイ
さあ、この時間は映画学び 100% 監督川北ゆめきさん、舞鶴出身音楽家の大月みなさんのお二人をお迎えして5週にわたってお届けするトークコーナー、進行は私 FM 舞鶴パーソナリティ瀬野です。どうぞよろしくお願いします。さあさて、前回は監督とみなちゃんの出会いはミュージックビデオということをお伺いしましたが、お二人はその後もずっとお仕事を、まあ、もちろんなさってるわけなのですが、二人で何かどこかでこうやってラジオだとかテレビだとか何かお仕事をなさることはあるんでしょうか。
はい、
でも舞台挨拶とかがね多いよね。
舞台挨拶は一緒に出たりするんですね、
はい、確かにそうですね。ラジオは初めてです。
そう、二人で一緒っていうのは
ていうか、もう僕に至ってはもう初めラジオが初めてです。
おお、
は
い、そうですか。はい、では FM マイズル、今日来た印象はいかがですか。
なんかすごい機材がいっぱいあって
興奮
する。しかもこれあれですね、タイムシフトみたいな感じでまた残って繰り返し聞けるみたいな感じですよね。
ポッドキャストということですよ。
はい、
そうですね。あ、でも本当に楽しんで、あのね、収録この後もできるといいですね。
はい、
そうですね。あ、皆さんは、はい、みなちゃんは、ね、去年初めて FM アイズに出てましたよね。はい、坂根道子さんの番組でね、
はい、
生放送でしたね。あれは
生放送でした。楽しかったです。
あ、そうですね。はい、じゃあ今日も楽しく3人で、ね、
はい、
お届けしてまいりたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、それでは今日はたっぷりとそのミュージックビデオの後、今に至るまで一緒のその舞台挨拶とかっていうのは、ね、うん、学び 100% だと思うのですが、うん、はい、それまでの間、ね、お二人どんな感じだったのかぜひ教えてください。
うん、あれですよね、 MV 撮った後の二人のですね、うん、僕らの、うん、どう、うんと、 MV 撮った後はでも、まず映画を
そう
エンディングくださいって言って、
そう、変わらないで100日そうっていう、
はい、変わらないで100日そうです
か。そう、100日そうっていう川北ゆめき監督の本当に大学時代に作った、はい、あの一番最初の映画やんな、あれ。
いや、ね、最初ではないんだけども、あの映画祭とかにちゃんと出したのは初めて。
あ、そっかそっか。
映画祭、あ、何かコンテストみたいな感じですか。
あ、そうですそうです。映画作って、なんかそのいろんな映画祭とかに、あの自分の作った作品なので見てくださいっていうか応募するんですよ。
はい、
でうちのサークルすごい部費がめちゃくちゃ、あの大学から降りてたので、あの普通だったら1回5000円とか1万円するんですけど、もうポンポンポンポン出せたんですよ。いっぱい出しまくって、
はい、そうなん
です。そうなんですよ。だからそれで出しまくって、
うんうん、
で賞ももらえてですね、
うん、
よいしょ、これ僕のイヤホンか。あ、はい、そう、賞ももらえて、賞というかなんだ、ノミネートまでされて、はい、うん、ですごく結果もなんか残せたっていう感じです、
ね。
うん、
初めての作品ですよね、それ。
そうです。それがやからその監督が初めて賞に出して、初めて賞に、その賞にもノミネートされて、で本当にこれから監督がなんだろう、映画監督としてやっていく、そのなんかこう瞬間を垣間見たというか、なんかそんなことがありました。
そうなんですね。私あのその次の、ではその次かしら、私が見た満月の夜には思い出してっていうのがもう本当に素敵な、あの作品で、
私
はそれがすごくいい、なんでしょう、みなちゃんと監督さんの素敵な作品だなと思ったんですけど、じゃそれはその時じゃないんですね。
そうですね、
そうです、はい、そうです。私たち多分満月の夜に思い出してが2作目なんですけど、 あの時はその、はい、大学卒業してからでした。
そう、うん、卒業、あのね、際どい、際どくない、あのなんか
ギリギリか、
100日変わらないで100日そう、はい、を撮って、で、うん、その後にまたなんか映画を撮りたいっていうことで、
うん、
ムージックラボっていう映画祭があるんですよ。うん、
はい、
でなんかすごいインディーズの登竜門というか、
はい、
あの何年も何年もやってる映画で。やっぱそこに出てる人たちもは、そう、今もすごいメジャーに行ってる方とか、はい、すごい売れてる監督とかミュージシャンがいっぱい 出てる映画祭で、でそこに応募してみたいから、あの映画監督とミュージシャンが絶対必要なんですよ。
そうそう、タッグを組んで、ね、
監督だけじゃダメ、
発表するって。そうです、そうです。
じゃあ音楽がメインの作品、音楽がメインというか、すごく、あ、音楽が素敵な作品が多いってこと
ですね。掛け合わせてみたいな、はい。
そう、でそれにね、出ませんかって言って、うん、大月さん音楽持って企画書を持って、で大学4年生の時にその映画のプロデューサーの人にね、
そうやそうや、
4年生の時というのはもう進路が決まったり決まってなかったりぐらいの頃ですか、
うん、そうなんですよ。で、うん、僕はその映画撮ってたら気がついたらなんか就活がもうあのスタートしててあ、もういいやってなって
そうなんですけど、なんかすごい対照的な、私はもう、 4年の夏には就活が完全にもう終わって、はい、でその後あれ何月やったやろ、秋ぐらいかな、
そうよ、ね、あそうだ秋ぐらいだね、うん、
にあの、うん、終わった状態で行って、うん、あのよくわからないままとりあえず一緒にやろうって言って、うん、あのなんだろう、カフェでそのなんだろう、映画のね、うん、その映画祭の主催者の方と3人でお話ししたんですよ、うんうん、それが
全部一つでも疑問なんですけど、うん、あれ大学は関東と関西でしたよね、
はい、バラバラです。
えそれでもなんかこう一緒にやろう家みたいに秋に一緒に、うん、あ始まったんですね、
はい、
すごいですね。
なんか呼び寄せってなんか、
うん、私も結構ライブで東京に行ったりすることはあったので、うん、なんかそのついでとかで多分、うん、予定合わせていただいて、うんうん、っていうことだったと思います。
あじゃあもうライブ活動を東京でやってた頃に、うん、お二人でじゃあその作品、うん、えその後どうなったんですかこの作品なんか私大好きだから
嬉しい。
その後、うん、あれだよね、大学卒業する手前とか2月3月、4年の2月とか3月ぐらいに撮影して、2、3で本当3月の31日に終わりなんだけど、卒業した後 2,3 日ぐらいこぼれちゃって、あ川木さんまだいるんですかみたいなことを後輩に言われながら、
大学で撮影やったんですよ、はい、
そうだからちょっとこぼれて、撮影をし、まあ、でも概ね大学4年中に撮り終えて、うんうん、でそこからこう映画祭のなんオープニングイベントとかに2人で出て、うん、でいろんな作品の他の作品とかを見て、うん、で映画祭で上映されたんだよね、はい、それがもう卒1の12月、
うん、そうでした。
そう、卒業した年の12月に上映されて、うん、でそう10作品ぐらいあったんだよね。
そう他にも、うん、その映画祭に応募したあのいろんな監督の方とか、うん、ミュージシャンの方とかがいっぱいおられて、はい、そう、でそこでその10作品ぐらいがこう、うん、なんだろう、東京の映画館でこう、うん、なんていうかお祭りとして上映されるって期間があったんですよ、うん、だその時に結構いろんな映画監督とか、はい、あとなんだろう、本当にいろんな職業のものを作るために集まってる人たちと出会って、うんうん、私たちはすごい刺激受けてました。そう、
なんか聞いてるだけでもすごいですね、監督の方と音楽、他にもスタッフの方というか、うん、映画関係の方いっぱいいらっしゃったんですね、
はい、
そうね。だってでも舞台挨拶とかもさ、なんか全部で5回ぐらいあって書く、
すごいですね、
で大月さん東京だったんですけど新宿の映画館で、はあはあ、でも大月さんその時京都に住んでたので、うん、ま、あの毎日毎回毎回夜行バスで東京まで来て、
そうそう、夜行バスで今思ったらすごい
やばいよね、
もう無理だと思う、
なんか若さが感じられる、
うん、そう、とにかく面白かったんですよね、なんか、はい、映画祭に連れてきてくれた監督にもすごい感謝してるし、うん、なんか今まで出会ったことないような人とか出会ったことない世界にいっぱい遭遇して、うん、だから東京に行くのが毎回すごい楽しみでした、
うん、もう刺激ばっかりの毎日でしたかね、
いや面白かったですね、やっぱ監督すごいこんな感じでどんどん友達いっぱい作っていくし、ね、なんか知らん間に私も友達がいっぱいできてきたりとかして、そう面白い出会いですよ ね、
なんか友達とかいっぱい本当僕あの特殊能力が、あの目があったらまぶたちになれるっていうのが僕の特殊能力なんですよ、
なんか素敵
怖いよ、
なんか縁がいっぱいありそう、はい、いやもう楽しみになりますね。そうそう、あでもこの映画ちなみに私も見せていただいたんですけど、 もう本当になんか歌が、みなちゃんの歌がすごく素敵で、ここでここぞというところで入ってるし、そのあたりもすごく考えられている映画だったんですか、監督。
いや、そうですね、でも、なんか音楽と映画だったので、やっぱ音楽をフィーチャーしなきゃなっていうのもあったし、あと大月さんの音楽がもうすごい好きだったので、もう本当死ぬほど聴いたんですよ。でだから、公開とかしてない、自分でこっそり上げてる曲とかも勝手に、侵入して聞いてたりとかしてるぐらい好きで、っていうのもあって、だから他の映画10作品の中でもとりわけなんか音楽の比率が多かったよね。
なんかそうですね、満月の夜に思い出していて、そもそもなんかそのものづくりをするっていうのと、なんかその大学時代のモラトリアム期間みたいなのを、なんかこうなんていうんだろうな、どういうふうに過ごすかとか、でモラトリアム期間が終わって社会人に出たら、なんかみんな本当に就職していったりとか、でも別の道進んでいく人もいたりして、なんかその時間、その時代の葛藤を描いた作品でもあるんですよ。
そうですね、いや私も見ながら大学時代のことを思い出してしまうようなセリフがいっぱいあって、あんなになんかこう魅力的な音楽ももちろんですけど、セリフが一つ一つがすごく素敵でしたね。ということでですね、でです私この映画のことは本当いっぱい、ね、いろんな方にも見てほしいとも思うんですが、質問したいこともいっぱいありましたが、実は次回からいよいよですね、お待ちかねのまなみ 100% もう映画のお話伺いたいと思います。
はい、
もう今日本当でも大好きな私はこの満月の夜には思い出してのお話伺うことできて、すごい嬉しかったです。
ありがとうございます、
ありがとうございました。では今回は、この辺で、次回第3回お楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございます。
さよなら。